弟兄姐妹们平安。
皆さんおはようございます。
感谢主，今天是父亲节。
今日は父の日であることを神様に感謝します。
真的感恩还有这样一个日子，让我们记住天下还有一种身份叫做父亲。
本当にこの記念日があって、私たちがその世の中にまだ父親という身分があることを、ここで思い出すわけです。
不知道大家注意到没有，父亲这个角色越来越缺失了。
皆さんお気づきになっているかどうか分かりませんけれども、父親という役割がだんだん薄れてきています。
在日本很多家庭，父亲一个星期可能只能看到孩子一两次面。
日本のこのお家においては多分父親の顔を、子供の顔が見るのが週一回ぐらいかもしれません。
人类社会大部分阶段都是所谓的父权社会。
世の中ではその父親がその主導権を持っている時代が多かったんですけども、
从前的中国是君君臣臣父父子子。
昔の中国には王様王様らしく、その大臣あのしもべはしもべらしく、父親が父親らしく、子供は子供らしくしなさいという教えがありました。
简单说，一个国家就好像一个大家庭，有一位父亲君临天下。
言い換えれば、すなわち一つの国の中においても父親みたいな人がいて全てを支配しています。
当然这种事情有它很大的弊端。
もちろんそこにはその欠点もあります。
但是现在的社会往往走向另外一个极端。
今の世の中はまた違う極端に走っています。
父亲越来越不像父亲。
父親がいよいよ父親らしくなくなってきました。
只好逼得母亲们都变成了虎妈。
そのお母さんたちがタイガーマザーに、トライナーのようなお母さんになってしまいます。
弟兄姐妹，这是反常的。
これは異常なことです。
感谢主，今天神赐给我们这宝贵的经文。
今日は神様がその大切な教えを教えてくださって本当に感謝しております。
今天的经文从字面上看，好像跟父亲毫无关系。
今日の聖書箇所を見ると、なんか父親とあんまり関係がないように思うかもしれません。
甚至父亲这个词好像都没有出现过。
あるいはその父親という言葉さえ出てきません。
但是我们看到神所拣选他所宝贵的仆人保罗。
けれども神様が選んでくださった尊いしもべであるパウロが、
他对教会的爱，对弟兄姐妹的爱。
彼は教会を愛して兄弟姉妹たちを愛してくださいました。
就是一位父亲在那里。
まさに父親の存在でありました。
不知道大家看今天的经文有什么样的一个感觉？
皆さん今日の聖書箇所を読んでどういうふうに思ったんでしょうか？
我读今天的经文，读来读去都给我一种感觉，是一位老父亲。
私は今日の聖書箇所を何回読み返しても、なんか年取った父親という、イメージが湧いてきます。
而且有一点像是那个老父亲的临终遗嘱的感觉。
なんか年取ったそのお父さんが世を去る前の丁寧なこの言葉のように聞こえてきます。
保罗说：“你们以后都不得再见我的面了。”
パウロは言いました。皆さんそのあなた方の顔を二度と見ることがないんです。
从别的圣经证据上，保罗似乎以后还是见过他们的面。
まあ他の聖書を読むと、またそれからパウロは彼らとは会っていました。
但是保罗现在他要走向耶路撒冷。
けどパウロは今まさにエルサレムに向かっています。
这是一次生死之旅。
これはその生きるか死ぬかの旅になります。
圣灵已经提醒他，他会被捆锁，要遇见大患难。
聖霊によって、パウロ自身がこのつなげられてしまって、いろんな迫害を受けることを示されました。
我们相信保罗是带着一个必死的心走向耶路撒冷的。
パウロはおそらく死ぬ覚悟を持ってエルサレムに向かったと思います。
这个时候，他去把以弗所教会的长老招到自己的身边。
その時にパウロはエペソの教会の長老たちを自分のもとに呼び寄せたんです。
他把以弗所的教会要托付给这群长老。
このエペソの教会をその長老たちに託そうとしました。
他对教会的爱真的就好像一位老父亲对自己的女儿。
この カオロが教会に対する愛が、なんか年取ったお父さんが娘に対する愛のようなものでありました。
这位老父亲也许觉得自己将不久于世。
この年取ったお父さんがもう長く生きられないと思っていまして、
他把他所珍贵的女儿要托付给一群他看为忠心的仆人。
自分の大事な娘を、自分が忠実だと思っているしもべたちに託そうとしました。
我看日本的电影电视剧。有一个镜头也是挺特别的。
日本のドラマを持っても、も見てもなんかある画面が私の脳裏に残っていますけれども。
所有的日本的电影电视剧演女儿结婚的时候。
この日本のそのドラマの中で例えば娘が結婚するという状況になると。
那老父亲都哭得稀里哗啦的。
お父さんはみんな涙ボロボロ流しています。
其实没嫁之前他也没怎么关心，对不对？
まあ娘が突あの結婚する前あまり娘のことをそれほど心配してなかったと思います。
但是现在要嫁了，
これから娘が結婚しようとするときに、
要把她交给另外一个男人。
自分の娘を他の男の人に託そうとしたときに。
他自己知道男人有多不靠谱。
自分自身が男がダメだということを知っているからです。
所以这个时候突然就父爱爆发，就泪崩了。
その時父親の愛が湧いてきて涙ボロボロになってしまいます。
我们会看到这些不那么真心爱女儿的父亲。
このあんまり正直真心を持って娘を愛していなかった父親たちが。
当他要把自己的女儿交给别人的时候，他会有多么的不舍。
自分の娘を他の男の人に託すときには心の中ではとても悲しんでいました。
何况是保罗这样爱教会，真的好像爱自己女儿这样一位神的长老。
このパウロは本当に教会を愛して、教会を自分の娘のように愛している人が長老たちにこの教会を託そうとするときに。
以弗所教会是保罗所建立的。
このエペソの教会というのがパウロが建てた教会です。
他在第二次宣教旅程的大约终点的时候建立了以弗所教会。
この2回目の宣教旅行の最後のところにこのエペソの教会を建てました。
保罗的第三次宣教旅程。
パウロは3回目の宣教の旅行もありました。
大约有三四年的时间那么长。
その間は多分3、4年間の時間がありました。
用保罗自己的话说，有三年之久，他是在以弗所。
パウロの自分の言葉を持って言うと、三年の間、彼はエペソにいました。
一个单一教会很少有像保罗这么长的时间的。
一つの教会においてパウロみたいに長い時間を滞在するのが珍しいことでした。
这是他生的女儿。
パウロが産んだ娘です。
这是他自己培育的女儿。
彼が自分で育て上げた娘であります。
他形容哥林多教会的时候，
パウロはコリントの教会については、
说我曾把你们许配一个丈夫。
あなたを夫に嫁がせたと言います。
他看教会就像自己的女儿。
パウロから見てこの教会というのは自分の娘のようなものであります。
要把你们如同贞洁的童女献给基督。
是あなた方を清い乙女としてキリストに捧げようとします。
他精心的培育这个女儿，要把她嫁给最好的丈夫。
自分自身の娘を育ててこの良い夫に捧げようとします。
现在他有神的托付，也许是要走到生命的终点。
今は神様から示されたけれども、自分の人生の終点に向かっていました。
他要把教会托付给一群以弗所的监督和长老。
ですからその時にエペソの教会の長老とこの監督に委ねようとしました。
保罗写的文字当中很少有今天这样，我们看到他的真情流露。
パウロのその手紙の中においては、今日の聖書箇所みたいに感情をあらわにしたものっていうのが珍しいんです。
当然不是他自己写的，我觉得路加写他也只是娓娓如生啊。
もちろんそのパウロ自分で書いたものではなく、ルカが書いたんですけども、ルカがその本当にパウロの本当の姿をそこに描いたと思います。
让我们看到 作为一个教会的仆人应该如何的去爱他的教会。
そしてその神様のしもべがどのように教会を愛するべきかをそこで明らかになっています。
也能让我们领受到作为一位父亲该如何爱自己的孩子儿子或者女儿。
また父親としてはどうやって自分の息子娘を愛すべきかも分かります。
新希望今天的经文不单单对于各位父亲，也对于各位教会的仆人。
本当に今日の聖書箇所はただ父親に向かってた語っているだけではなく、教会の中のすべてのしもべたちも
能够有帮助，
その人のためにもなることを祈っています。
好，我给大家读一下这几节经文，25-27。我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我晓得以后你们以后都不得再见我的面了，所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上，因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。
聖書をお読みします。25-27。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。
熟悉旧约的弟兄姐妹读今天的经文，立刻就会注意到保罗心目中他会在暗喻一段圣经旧约的经文。
この聖書、旧約聖書をよく知っている人だったら、今日の聖書箇所を読むとすぐ気づくと思いますけれども、パウロはそこにおいては旧約聖書のある箇所をそこで隠しています。
旧約中有一卷书叫以西结书。
旧約聖書の中にはエゼキエル書という書物があります。
很少有旧約的经文写得像以西结书那么生动的。
旧約聖書の中においてはこのエゼキエル書みたいに人に感動を与える書物が少ないんですが、
以西结书很长。
エゼキエル書というのはとても長い書物であります。
但是我每次读以西结书我都读得津津有味。
毎回私がエゼキエル書を見る読むときには毎回興味津々です。
以西结书的33章和34章，
以西结书的33章、34章は、
今天的经文当中没有提这些经文。
今日の聖書箇所の中ではその聖書箇所引用はしていなかったけれども、
但是保罗的心中和他的听众都知道这里这三十三章和三十四章就在这里。
けども、パウロ自身も聞く人もこのエゼキエル書の33章と34章がそこに隠されたことに気づいていると思います。
以西结书三十三章是守望者的教导。
エゼキエル書のこの33章というのが待ち望む人の祈りだと言われています。
什么叫守望者？
待ち望む人とは一体どういうことでしょうか。
当敌人来攻击的时候，
敵が攻撃してきたときに、
你要是那个发出警告的人，
あなたはその警告を出す人であります。
神树立以西结做以色列的守望者。
この神様がエゼキエルをこのイスラエルの見守る人として立てたんです。
这也是每个父亲在自己家里的责任。
これもすべての父親が自分の家における責任であります。
弟兄姐妹，如果你们的家里突然进来一个外人，
もし皆さんのうちに見知らない人が突然入ってきたとします。
谁应该冲在前面？
誰が一番前に立って迎えるんでしょうか。
我以前在横滨国大工作的时候，
私は以前横浜国大で働いていた時に、
有一次我们研究室飞进来这么大一只虫子。
ある日研究室の中にこんな大きな虫が入ってきました。
我看到三个男生落荒而逃。
三人の男の人がとっさに逃げました。
一个女孩子拿着一个文件夹。
あるその女の学生がこのファイルを取って。
追着那虫子打，
この虫を追っかけて虫を殺そうとしました。
说是耶和华真是做了一件新事啊！
本当に主が新しいことをしてくださったんですね。
让女子护卫男子啊！
女の子が男の子を守るようになったんです。
弟兄姐妹，每一个父亲是自己家里的守望者。
そのすべての お父親が家中に おいては見守る人であります。
パウロは教会を托付给以弗所的长老。
パウロは教会をエペスの長老たちに託しました。
这些长老也是教会的守望者。
この長老たちも教会にとっては見守るものであります。
你们要看守神的教会。
あなた方は神様の教会をちゃんと見守っていなさいと。
二十八节说，圣灵立你们做全群的将监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。
二十八節、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神ご自身の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督としてお立てになったのです。
保罗在这里提醒做父亲的为父的心是一个谨慎守望的。
このパウロをここで皆さん言っている父親としているのとしているの心というのが気を配って目を覚ますということであります。
当我们的家里当我们的儿女他们要面临什么新的环境的时候、
私たちの家族私たちの子供が新しい環境を迎えようとするときに、
当他们生长的每一个阶段、
彼がその成長の過程において、
你要为孩子守望。
あなたは子供を見守ってあげなければなりません。
比如说这个女孩子、
例えば女の子がいます。
怎么突然就买一双高跟鞋、
突然ハイヒールを買ってきました。
这可能不是什么大的事情。
まあ大きな出来事ではないかもしれません。
但是一个父亲应该知道，可能这个孩子要进入一个新的阶段。
で、父親としてはこの娘が新しい、段階に入ったんだということに気づくべきであります。
对于一个教会也是如此。
教会にとってもそうです。
经常会发生一些事情看似不大、
時々あんまり大きな出来事ではないけれども、
我听说有一个教会、来了一位很热心的姐妹、
ある教会でとても熱心な女性の信者が来ました。
很快就开始带着弟兄姐妹查经、
そして兄弟姉妹たちと一緒に聖書を勉強するようになったんです。
我也是觉得那个教会的牧师有点太迟钝、
その教会の牧師がちょっと鈍感だったかもしれません。
一直等人家到分裂教会的时候他才反应过来。
で、教会に分裂が起こった時にやっと気づいたんです。
当一个女孩子逐渐长大的时候、
女の子がだんだんだんだん成長してきます。
他会面临种种的危险和种种的诱惑。
いろんな危険やいろんな誘惑が自分の目の前にあります。
当一个教会逐渐成长的时候、
教会がだんだん成長してきますと、
我们知道魔鬼和撒旦一定不会放过的。
悪魔とサタンがほっとおかないでしょう。
我最近有一件事情非常的奇怪。
私は最近、不思議だなと思うことがありました。
感觉我们教会怎么好久没有来过东方闪电了？
うちの教会には長い間に全能神の教会に人が来てないなと思いました。
熟悉的弟兄姐妹应该知道。
皆さん多分知ってると思いますけれども。
前些年不断的。
この全能神っていうのが絶えずこの教会にやってきます。
赶走两个会再来一对。
で、二人を追い出したらまた一組が戻ってきます。
感觉好几年好像没有遇到东方闪电来我们教会。
なんか何年間も全能神の人が来てるのが見つからないなと思いました。
也许他们有新的策略、有新的方法、或者我们太迟钝。
あるいはその新しい計画があって、新しいその策があって、私たちが鈍感で気づいていないかもしれません。
但是树大招风、神的教会越兴旺、越会受到仇敌的攻击。
けど大きな木が風を招くと同じように、この栄えている教会というのが本当に悪魔の攻撃の的になってしまいます。
保罗警告以弗所教会的仆人。
パウロはエペスの教会のしもべたちに警告しました。
是那些做长老的、做监督的。
この長老や監督たちに警告しました。
長老的意思是岁数大的意思。
もう長老というのが年取っている、年長で年取っているという意味であります。
是应该有经验、是更表明你身份的。
経験を積んでいて、自分の身分をそこで表しています。
监督是一个动词。
監督というのが動詞であります。
是监管，是照顾的意思。
そのすなわち監督して世話をするという意味であります。
保罗说，二十九节，我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群，就是你们中间也必有人起来说悖逆的话，要引诱门徒跟从他们。
29節が、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分の方へ引き込もうとする者たちが起こるのでしょう。
弟兄姐妹，必然会有豺狼进入神的教会。
きっと狼が教会の中に入ってきます。
而且比那更可怕的。
それより恐ろしいものがあります。
就是你们中间也必有人起来。
すなわちあなた方自身の中からも曲がったことを語る人が出てきます。
就是我们中间。
すなわち私たちの間から。
甚至保罗的对象是以弗所教会的长老。
パウロがその言ってる相手というのはエペソの教会の長老たちです。
是教会的领袖。
教会の指導者です。
保罗说，就是在你们中间也必有人兴起。
パウロはそのあなた方の中からもそういう変な人が出てきます。
变成豺狼。
その人たちが狼になってしまいます。
所以说，保罗提醒教会的仆人，也是提醒每一个父亲，你们要谨慎。
パウロがその教会のこの監督たちに言っている言葉ですけれども、また父親に対してもちゃんと気を配りなさいよっていうふうに言っています。
我们现在一提谨慎，就好像那种小心翼翼的感觉。
私たちが気を配るとか気をつけるのがなんかもう小心者になるよならなければいけないと思うかもしれません。
但是这里的潜谨慎强调的是你要用心。
ここで言ってるのはすなわち心を込めてそれを気をつけなさいという意味であります。
我们要把教会又把弟兄姐妹放在我们的心中。
教会兄弟姉妹たちを自分の心の中に留めなければなりません。
做父亲的要把你的孩子放在你的心中。
父親が自分の子供を自分の心の中に留めておかなければなりません。
因为这个世界必有豺狼。
この世の中にはきっと狼がいるからです。
我知道那些父亲、
この一部の親たち父親が
其实是有经验的。
自分も経験したでしょう。
父亲一听说女儿谈恋爱的话往往会失色的、
この父親がもし娘に彼氏ができたと聞いたら、すぐ顔色を変えるでしょう。
母亲听说女儿谈恋爱了，往往觉得很甜蜜啊。
ね、お母さんがもし娘に、その彼氏ができたと言ったら嬉しくなるかもしれません。
她想起自己当年花前月下的时候啊，好甜蜜。
なんか自分の若い時のロマンチックな時代を思い出すかもしれません。
父亲一听女儿谈恋爱的时候就好害怕。
父親が娘に彼氏ができた時は怖がるんです。
因为他想起当年花前月下的时候。自己好像就是一头豺狼一样。
自分が若い時に恋に落ちた時には自分が狼になってしまったことを多分思い出すでしょう。
所以一个负责的父亲会把女儿放在心上，会谨慎。
責任感のある父親が娘を心の中に留めておいて気を使って気を配るんでしょう。
因为他知道世界上豺狼太多。
世の中には狼が多いことを知っているからです。
甚至他知道他自己如果条件合适的话，也许也会变成一头豺狼。
また自分自身でさえ条件が揃えば狼になっていたかもしれない。
这是这个世界的现实。
これはすなわち今の世の中の現実であります。
所以说，保罗提醒以弗所教会的长老，你们要谨慎。
ですから、パウロがエペソの教会の長老たちに目を覚ましていなさいと戒めています。
或者说，我们每一位有监管责任的人。
またすなわちその監督する責任あるすべての人が。
无论是在教会、在公司、在学校、在自己的家庭。
教会においても、会社においても、自分の家の中においても。
这个世界充满了危险，这是一个堕落的世界。
私は知らなければいけないのは、この世の中というのは危険なものところであって、その堕落した世の中であって多くの、その落とし穴があることです。
神把孩子托付给我们。
神様が羊また子供を私たちに託しました。
谨慎看守是我们的责任。
私たちが目を覚ましてこの気を配って見守ることが私たちの責任であります。
保罗在这里说的豺狼到底是什么豺狼一直有争议。
パウロがここで言っている凶暴の狼は一体本当どういう狼であるかということについては多くの人は議論してきました。
考虑到保罗 在今天的这个经文当中满脑子都是以西结书。
今私たちがパウロがその時には頭の中で多分ずっとエゼキエル書のことを思い描いているというふうに想像して。
以西结书三十四章那里。
エゼキエル書の34章には。
神曾经等于是评论以色列的牧人或者说以色列的领袖。
神様イスラエルの牧者たちあるいはイスラエルの指導者たちについてはこうやって評価しています。
以色列的牧人只知牧养自己，牧人岂不当牧养群羊吗？你们吃脂油穿羊毛窄肥壮的却不牧养群羊。
人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼らは牧者たちに言え、神である主はこう仰せられた。ああ、あなたは肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。
吃脂油穿羊毛窄肥壮。
その脂肪を食べ。羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふる。
这里我觉得穿羊毛 还可以理解。
まあ、羊毛を 身にまとうということはまだ理解できますけれども。
因为羊毛剪了它还会长，对不对？
羊の毛を刈るとまた生えてくるからです。
吃脂油窄肥壮的呢？
この脂肪を食べ、肥えた羊をほふる。
这里有一个前提条件是什么？
この前にやらなければいけないことがあるんですね。
你怎么可以吃一只羊的脂油？
この羊の脂肪をこの油をどうやって食べられるんでしょうか？
宰肥壮。
この太った肥えた羊を殺さなければなりません。
也就是说，一个牧人他的责任本来是牧养群羊。
すなわち羊飼いが元々の自分の責任というのは羊を飼うことでありましたけれども。
主耶稣说：“好牧人为羊舍命。”
イエス様言われました。良い牧者が羊のため命を捨てます。
弟兄姐妹，这里舍命的是谁？
ここで命を落としたのは誰だったんでしょうか？
是羊啊，
羊でした。
当一个牧人不是看守群羊，去宰羊、杀羊、吃羊。
羊飼いが羊の世話するんじゃなくて、羊を殺して食べるならば。
有很多争论说以弗所的教会里什么样的豺狼在那里。
またいろんな議論があってエペソの教会の中にどういう狼がいるかという話の、があったけれども。
我觉得这是最常见的豺狼。
私が今読んだ聖書箇所の中には一番よく見られる狼だと思います。
我们教会已经很多年没有来。东方闪电了。
我们的教会は長い間にその全能神の教会の人が来ていないけれども。
但是我们在教会里服侍的每一位。
けど教会の中で奉仕をしている一人一人が。
如果我们忘记了神把羊托付给我们的责任。
もし神様は私たちに託したこの羊を飼う責任を忘れたならば。
我们忘记了像保罗他看教会好像自己的女儿。
このパウロが教会を自分の娘のように思っていることを忘れたならば。
如果我们把教会当作我们的资源。
もし私たちが教会を自分の資源と財産だと思っているならば。
我们借着在教会里的服侍为自己谋私利。
私たちが自分が教会の中で奉仕をしながら自分の利益を得ようとしているならば。
穿羊毛还好说了。
まあ、その羊の毛を身にまとうのはまだいいけれども。
如果到了吃脂油宰肥壮的。
もし油を食べたりその羊を殺したりしたまでしたならば。
这就不是一个牧人。
これは羊飼いではありません。
这是一个豺狼。
狼です。
弟兄姐妹，我想我们当中没有哪个同工已经到了这种程度。
多分今の教会の中で。ここまで進んでいる人はいないと思います。
但是任何一个同工，如果我们在服侍的过程当中，
でも奉仕をするすべての人がもし奉仕のしている中において、
把服侍当作为我们谋私利的机会，
この奉仕を この自分の利益を得るチャンスだと思っているならば、
这种私利有可能是金钱的私利，
あるいはそのお金かもしれません。
更有可能是其他种种，包括个人的贪欲，包括个人的这个荣耀等等。
他に例えば自分の欲とか自分の栄誉とかなどなどがありますけれども。
那么我们每个人，我们都有这样豺狼的心。
そして私こういう人たち全員が狼の心を持っています。
所以说保罗说，在你们当中也必然会有人兴起。
ですからパウロが言いました、あなた方の中からでもそういう人が出てくるでしょう。
在教会里建立自己的势力。
教会の中では自分の力の輪をこの広げようとします。
弟兄姐妹，这是很大的诱惑。
これはとても大きな誘惑であります。
这是保罗在这里提醒我们的豺狼。
ここはパウロが私たちに警告している狼です。
所以说我们是守望者。
私たちは見守るものです。
我们要守望教会，守望自己的家庭，免受外敌的攻击。
私たちはその外からの敵の攻撃を受けないように自分の教会、自分の家を見守らなければなりません。
但是也不要忘记，我们自己身上也有豺狼的心。
それと同時に自分の心の中にも狼の心が隠されていることも忘れてはなりません。
虽然我们已经得救了、
私たちは救われているけれども、
但是在服事中、在教会里寻求自己的私利、
私たちが奉仕をしているときに、もし自分の利益を求めるならば、
是一个我们永远会面对的诱惑。
これは私たちがいつまでも、その直面しなければいけない誘惑であります。
直到主再来的那一天、
主イエスキリストが再臨するその日までそうなんです。
各位做父亲的、
父親の皆さん、
好像一直在说教会对不对、
いつも今教会の話をしていると思うかもしれません。
其实是类似、
似たようなものです。
我理解各位父亲母亲对儿女的爱、
父親の皆さん、母親の皆さんが自分の子供に対する愛がよく私は分かっています。
但是我们心中有没有想利用自己的孩子、
けど私たちの心の中では自分の子供を利用しようとしたことがありませんか。
利用自己的女儿、
自分の娘を利用したい、
太多了、
多いんです、そういうケースが。
有的地方的人特别喜欢男孩、
ある地方では男の子が 大好きです。
生女儿的目的是什么？
娘を産む目的は何でしょうか？
就是为了帮着弟弟可以娶媳妇。
この弟が結婚できるようにその 手助けするためのものです。
历史上太多有用自己的女儿生财的父亲、
歴史の中においては娘を通してお金を稼ごうとする父親がたくさんいます。
所以说无论是一个家庭还是一个教会、
もう家庭としても教会としても、
我们都会面临仇敌的攻击、
私たちはみんな敵の攻撃を迎えるんです。
这个仇敌可能来自于外部、
この敵というのが外から来るものもあれば、
这个仇敌也可以来自于我们自己、
私から自分から出てくるものもあります。
而为父的心的一条是要有守望的心、
父親の心というのが見守る心であります。
为全群谨慎、
この羊の群れ全体のために私たちがその気を配らなければなりません。
也当为自己谨慎、
また自分のためにも、気を配らなければなりません。
这是保罗对于以弗所长老的提醒。
これはすなわちパウロがエペソの長老たちに対する警告でありました。
接下来33节到35节を给大家读一下。
続きましては33節から35節まで。
我未曾贪图一个人的金银衣服，我这两只手常供给我和同人的费用、需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更有福。
33節から、私は人の金銀や衣服をむさぼったことがありません。あなた方の自身が知っている通り、この両手は私の必要なためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければ ならないことを、また主イエス自身が受けるよりも当たる方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけてあなた方に示してきたのです。
パウロ曾经教导过一句话。
パウロはこういうふうに教えていました。
说儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财。
この子供が親のためにこのため蓄えるべきではありません。このその子供親が子供のために蓄えるべきであります。
我发现人特别会引用圣经。
人々っていうのは聖書を引用するのは大好きであります。
我第一次听到这句经文的是从某位母亲那里听到的。
私がその聖書箇所を聞いた時にはある母親の口から聞いたんです。
是他孩子引用了这句经文。
その自分の子供が聖書箇所を引用したからです。
这就是我们的人啊。
それはすなわち私たちの人間であります。
我们做丈夫的特别喜欢那些关于妻子的教导。
この夫たちがこの妻に対する教えを聖書の教えが大好きです。
做妻子的特别喜欢那些关于丈夫的教导。
また妻たちが夫に対する教え教訓はとても大好きです。
这里的教导是保罗说他对于教会的爱。
ここでの教えというのはすなわちパウロが教会に対する愛を表しています。
这是这个世界的常态。
これは今の世の中の状態であります。
我是说这是这个世界该有的样子。
すなわち私言いたいのがこの世の中があるべき姿であります。
父母和孩子的关系是不平等不对等的。
まあ親と子供の関係というのが平等ではなく対等でもありません。
你要算经济账的话。
もしお金の勘定するならば。
不要养孩子。
もう子供を産まない方がいいんです。
一定赔钱的。
もう絶対損をします。
日本现在为什么在这么少子化？
日本は今少子化の状態であります。
我觉得如果把数学课停了掉的话，一定这个问题可以解决。
もし学校で数学の教えをやめたら、多分この問題が解決できると思います。
养孩子你一定会赔的。
子供を育てるならば。お金においては絶対損をします。
当你儿子是马云的话，你当我白说了。
まあ、もし自分の娘息子がその、バウンっていうだったらまた話は別、お金持ちだったら別ですけれども。
弟兄姐妹，这是神造父母的原因。
これはすなわち神様が親を作った理由であります。
他让我们体验他那种爱。
その親たちに神様の愛を自分で体験できるようにするためです。
那种施比受更有福的爱。
それはその受けるよりも与える方が幸いであるというような愛です。
保罗做了一个榜样。
パウロを自分自身がお手本を示しました。
比如说他到哥林多教会在那里不拿钱。
彼はコリントの教会に行ってもお金を受け取りませんでした。
我这不是说教会不给牧师开工资的意思。
これは教会が牧師の給料を出さないでっていう意味ではありません。
所以说大家引用经文都是从自己有利的角度看。
多くの人が聖書箇所を引用するのは自分の角度から自分に有利なように使っている人が多いんですけども。
保罗在教会草创的时期。
パウロがその教会の立て上げた最初の頃には
他给我们做了一个宝贵的榜样。
私たちのためにお手本を示してくださったんです。
他靠自己的手养活自己，他靠自己的手供应同工。
自分の両手で自分を養い、また自分の両手で共にいる人たちを養いました。
他从教会没有拿到钱财。
教会からお金はいただいておりませんでした。
但是他愿意为教会为以得救的灵魂去费财费力。
けれども教会のために救われる魂のために彼は自分のお金や力を惜しみなく注ぎました。
弟兄姐妹，这是做父亲啊。
これはすなわち父親です。
神没有给我肉身的孩子。
神様は私に肉体の子供を与えてくださいませんでした。
但是我看教会的那些父亲好辛苦。
けど私が教会の父親たちを見て大変だなと思います。
我这人倒不是怕累。
私自身はその疲れるのが嫌なわけではないけれども。
但是我这个人比较小气。
私は心はちょっと狭いんです。
比如说。我要去滑雪，我就自己一个人去了。
私がスキーに行きたかったら、一人でスキーに行ってきます。
大约不到一万日元解决了。
まあ一万円かからなくてそのスキーができたわけです。
那些做父亲的，
父親たちは、
他去一次要花三个人的钱。
一回に行ったら三人もの金を払う必要があります。
而且我们都知道大多数情况下你给孩子的投入
多くの時子供のために注いだものというのが
你等着你退休的时候他会带你去滑雪吗
あなたがその定年退職したら子供はあなたをスキーに連れて行ってくれるんでしょうか
你想的太多了
あまりその想像をやめなさい
弟兄姐妹这是做父亲的
これはすなわち父親です
他结婚了，他生孩子。
その子供が結婚して子供生まれます。
你还要去到他的家中帮助他看孩子。
またその家に行って子供の孫の世話をしなければなりません。
还得自带干粮。
自分の食事も自分で用意していかなければなりません。
弟兄姐妹，这就是雇工，这就是雇工和父亲的区别。
これはすなわち雇われた人と父親の違いであります。
当我们面临这一群人的时候，
そういう人を目の前にして、
我们是要把它变成资源。
私たちはそれを自分を利用できる資源としますか？
满足我们个人的私利。
私たちの利益のために満たすために利用しますか？
私欲。
自分の欲を。
回报。
それ報い。
投资。
投資する。
还是我们就是单纯的爱他们。
それとも単純に愛してあげるんでしょうか。
希望他们过得更好。
子供がいい生活できるように。
甚至比我还好。
すな私よりもいい生活をできるように。
这是为父的心。
これはすなわち父親の心です。
施比受更有福是在爱的前提之下。
この受けるよりも与える方が幸いっていうの。という言葉の前提というのがすなわち愛があるからです。
保罗说你们学基督的。
パウロが言いました。あなた方イエス様に従う者は、
師父有一万。
この養育係が一万人あろうとも、
為父却是不多。
父は多くあるはずがありません。
所以说保罗那个时候教会就是这个样子。
パウロの時代の教会がそういうものでした。
什么叫师父？
この養育係とは。どういうものでしょうか。
从前大户人家不自己养孩子的。
昔のこのお金持ちたちが自分で子育てはしません。
他会雇一个老师来家里管自己的孩子。
先生を雇ってきて子供の教育をさせます。
这个老师到你家管你的孩子为了什么目的？
この先生があなたの家に来て子供を教育するけどもその目的は何でしょうか
赚钱嘛
お金を稼ぐためです
他和父亲对于孩子的态度能一样吗
この先生が子供と接する態度が父親が子供と接する態度が同じのはずがありません
最近不知道怎么就是睡不好觉总想起我读高中的时候
私が最近その寝すぎてしまって目を覚ましたときにいつも高校生の時代の話ことを思い出します
我想起我高中的那个老师
そして高校の先生のことを思い出しました
我后来想来想去我发现我在他心目中不是个人啊
私はその高校生の先生の目から多分人間として扱われていなかったと思います。
我在他心目中是一个数啊。
私はその先生の心の中では一つの数字です。
而且是个分数。
しかも分子であります。分数であります。
什么分数？我不是考试那个分数啊。
テストの点数ではありません。
有一横。
横棒があります。
上头有一个数，下头有一个数。
上には数字があって、下に数字があります。
那叫分数，还记得吧？
これは分数です。皆さん覚えていますか？
我在他心中就是一个分数。
私は先生の心の中では一つの分数であります。
我想他天天琢磨的就是这个王瑞。
心の中でこの大栄が。
他将来是可以成为分子呢，还是分母啊？
この人が分母になるのか、分子になるのか。
我想你们都理解对不对？
皆さん分かってますか？
你们是分子还是分母？
皆さんは分子でしょうか、分母でしょうか？
他满脑子都是这个。
頭の中で考えているのはそれだけです。
他对于我还有我们的同学没有爱。
私と私の同級生に対する愛がありません。
他想的就是升学率、业绩。
その先生が考えているのが進学率。業績です。
弟兄姐妹，我们读书的时候，大部分老师可能都是这样。
私たちが学校にいた時は、先生たちがおおよそそういうものでした。
我自己当年也是做过老师的。
私も先生になったことがあります。
只能说豺狼的心有时也有。
もう言ってしまえば、狼の心は時々ありました。
弟兄姐妹，保罗说你们学基督的。
パウロが言いました。イエスキリストにあるもの。
这是神的教会。
これは神様の教会です。
我们看着弟兄姐妹。
私たちが兄弟姉妹たちを見て。
这是主的一只一只的羊。
これは神様の主の一匹一匹の羊であります。
这是耶稣基督用他自己宝血赎买的羊。
これはすなわちイエスキリストが自分の血を持って買い取られた羊であります。私たちはその一匹一匹の羊の魂を見ているんでしょうか、それとも数字として見ているんでしょうか。
哪些是可以用的分子、
この人は使える分子でしょうか。
哪些是降低我升学率的分母、
その誰が進学率を下げる分母なんでしょうか。
这是做师父和为父的区别。
これはすなわち養育係と父親との違いであります。
但是从保罗的那个时代做父师父的有千千万万。
でもパウロの時代から養育係1万人あろうとも
为父的却不多。
父は多くあるはずがありません。
弟兄姐妹听到这里是不是很绝望。
皆さん今ここまで話を聞いたら絶望的になったんでしょうか。
以弗所呀，
エペソよ。
后来约翰说，不，这是基督说，你是没有了以前的爱心啊。
エペソの教会は今までの愛の心を失ってしまいました。
以弗所啊，
エペソよ。
你们回去到 Google 上查一查。
Google して Google してみてください。
现在的以弗所，
今のエペソは，
是一个废墟，
廃墟です。
我神学院的一个同学，他家就在以弗所附近。
私の進学校の同級生の家がエペソの近くにありました。
以弗所在拜占庭的那个时期就已经荒废了。
エペソっていうのがその戦後にはもうすでに廃れてしまいました。
它本来是一个港口。
もともと一つの港であったけれども。
但是经常的会有这些海盗来袭扰。
海賊がよくやってきていました。
而且这个港口不争气。
またこの港の人もあんまりいい人がいませんでした。
大家知道海会淤积的吗？
この海っていうのがその海の砂がそこで積まれて追跡されるわけであります。
以弗所慢慢的就变成内陆了。
このエペソっていうのがその堆積された砂によって内陸地に化してしまいました。
那里是一片废墟。
そこはもう廃墟になってしまいました。
弟兄姐妹，以弗所教会在哪里？
皆さん。エペソの教会はどこにあるんでしょうか。
我同学是从以弗所附近来的。
私の同級生がエペソの近くから来ました。
他在我们学校非常有名。
私たちの学校ではとても有名人でありました。
可以想象从土耳其一个人来读神学的感觉吗？
もうトルコから一人で神学を学ぶために来たっていうことを皆さん理解できますか？
现在的以弗所是100%的伊斯兰教的地方。
今のエペソっていうのは 100% イスラム教徒のいる場所であります。
以弗所教会现在哪里？
エペソの教会今どこにあるんでしょうか？
没有人知道，
誰も知りません。
也许东正教的哪一个那个那叫做那个监督，那叫做一个 bishop 主教。
もしかしたらロシア正教の司祭が。
还有什么以弗所的这么一个头衔？
またエペソの何かのそのタイトルを持ってるかもしれません。
但是以弗所教会在哪里？
けどもエペソの教会はどこにあるんでしょうか？
没了。
ないんです。
所以弟兄姐妹。
皆さん
真的要谨慎。
本当に私たちが気を配らなければなりません。
保罗把教会以弗所的教会托付给以弗所教会的长老们。
パウロはエペソの教会をエペソの長老たちに託しました。
但是保罗也知道我们人。
けどパウロは人間ということをよく知っています。
所以说保罗没有真正把教会托付给他们。
ですからパウロは本当に意味で教会を彼らには託していませんでした。
保罗说：“如今我把你们交托神和他恩惠的道。”
その神様が、神様と恵みの御言葉に託したと。
因为归根结底是天父，是我们的神在看顾他的教会。
この言ってしまえば、天の御父が自分の教会を見守っているんです。
归根结底是神恩惠的道。
これは本当に神様の恵みの道によるものであります。
这可以是神的话语。
これは神様の言葉でもあります。
这也是那个道成肉身的道。
またその言葉が肉となったその言葉であります。
真正的是主耶稣基督在看顾他的教会。
本当にイエス様ご自身が教会を顧みています。
所以说即便我们看到在教会里可能有这种那种的问题、
私たちから見て教会の中にはこういう問題ああいう問題があるけれども、
我们要相信神，我们要相信主耶稣基督。
私たちは神様を信じ、イエス・キリストを信じなければなりません。
相信他恩惠的道。
この恵みの言葉を信じなければなりません。
当初以弗所被荒废的时候。
このエペソの教会が廃れて廃墟になった時に。
当初所有的希腊基督徒被赶走的时候。
ギリシャのクリスチャンたちが全部追い出された時。
他们可能以为完了，完了。
彼らはおしまいだと思っていたかもしれません。
但是不要忘记，我们的主耶稣基督已经成了。
けれども忘れてはいけないのが、主イエスキリストが完了したとおっしゃってくださいました。
所有这一切，当他在十字架上的时候就已经成了。
すべてのことがイエス様が十字架の上において完了したんです。
他已经成就了这一切。
イエス・キリストがすべてのものを完成してくださったんです。
虽然每一个地方教会有起起伏伏、
それぞれの各地の教会が、いろんな荒波があるけれども、
但主的教会一直会在那里。
けど主の教会がいつまでも存続しています。
因为归根结底教会是耶稣基督的心腹、
なぜならば、根底的から言うと教会がイエス・キリストの花嫁だからです。
不管我们现在的环境如何、
今の環境がどうであれ、
主会自己保守他的心腹、
主が自分の花嫁を守ってくださいます。
直到他迎娶我们的那一天、
私たちこのその花嫁を迎える日まで守ってくださいます。
所以今天的经文让我们知道如何有为父的心。
今日の聖書箇所を通して父親の心っていうことを私たちが、理解できるようになったと思います。
今天的经文也很容易让我们知道我们往往没有为父的心。
まだ今日の聖書箇所を通して同じく私たちが父親の心を持っていないことも分かりました。
我刚才说现在日本的父亲冷漠、
さっきも言いましたけども今の日本の父親がとても冷たいんです。
各位 日本人弟兄千万不要生气。
日本人の方々はあまり怒らないでください。
所有的父亲、
すべての父親が、
从第一个父亲开始、
夜中の一番目の父親から、
世界上第一个父亲是谁？
夜中の一番目の父親は誰でしょうか？
亚当、对不对？
アダムです。
我没有从圣经中找到一点亚当当父亲的记录。
この聖書の中でアダムのが父親としての記録は見つかりません。
他就生了那三个孩子。
三人の子供を産んだだけです。
记录了三个，可能还有别的。
記録されたの三人、他にもいたと思いますけども。
他怎么教养这三个孩子的？
この子供をどうやって教育したか？
一个字都没有。
一言も書かれていません。
我们日本的サラリーマン比他强太多了。
日本のサラリーマンはアダムよりはマシだと思います。
弟兄姐妹，从原罪开始就是这样。
兄弟姉妹の皆さん。人の現在、もともと持っていた罪からそうだったんです。
这就是父亲的缺失，从伊甸园开始就是这样。
父親の不在というのがエデンの園の時から始まっていたんです。
但是感谢主，我们的天父没有放弃我们。
けど感謝することに、天のお父様が私たちを見捨てませんでした。
他会让他的儿子来到这个世界。
そう、自分の息子をこの世に使わし送ってくださったんです。
让我们知道真正为父之心该是何样。
本当の父親の心ってどういうものであるか教えてくださったんです。
虽然我们可能永远都没办法完全、
私たちがいつまで経っても完璧な親になれないかもしれません。
但是愿保罗的榜样可以提醒我们、
どうかパウロが示したお手本を持って私たちが反省することができますように。
至少学着去为我们的教会、为我们的家庭谨慎守望。
少なくとも教会のために、家のために私たちがこの見守ることを学んでいきましょう。
也去学着去供应牧养他们。
またその人たちを養って備えることができるように。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你赐给我们这宝贵的话语。
愛する天のお父様、尊い御言葉を与えてくださって感謝します。
我们知道为父的知心是何等的稀缺。
父親の心が今、まさに、失っていることが分かります。
豺狼之心倒是经常会遇见。
むしろ狼の心が時々、見え隠れしています。
但是我们更知道你胜过了这个世界。
けれどもイエス様はこの世に勝ったことを私たちは知っています。
虽然从伊甸园开始我们就不完全。
エデンの園の時から私たちが完全なものではなかったけれども。
但你完全的儿子来到这个世界。
けどあなたの完全な息子がこの世に来ました。
在你的十字架上成就了一切。
そして十字架の上において全てを完成してくださったんです。
让父母的心转向儿女，让儿女的心转向父母。
どうか親の心が子供に向けることができるように、また子供の心が親に向けることができるようにしてください。
天父的爱是我们真正的盼望。
天のお父さんの愛が私たちの望みであります。
让我们学着去更有为父之心。
どうか私たちが父親の心を学んで行くことができますように。
去忠心牧养神的教会。
忠実に神様の教会を養うことができますように。
照管我们的家庭。
私たちの家を、の世話をすることができますように。
感谢赞美祷告是奉救主耶稣的名求。
感謝して主イエスキリストの皆によってこの祈りをお捧げいたします。
アメン。
アメン。